高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。さて、きっちり30回目の配信。
はい、おめでたい。
めでたい。しかも実は微妙にめでたいんですよね、はい、
これ。そうですね、
なんか番組改変期を乗り越え、はい、我々生き残ったという。
生き残ったよかったよかった、ありがとうございます。
これはあと半年は続くってことかしら。いや、これ僕ライフワークにしたいなと思ってるんですよね。
もう頑張りましょう、それはもう、
はい、20年ぐらいやりたい。
あ、いいですね。
声が出る限り。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、確定拠出年金。来ましたね、今日は。確定拠出年金、英語で Defined Contribution。 Defined が確定というか決まってる、でコントリビューションがまあ貢献とか拠出という意味なんで確定拠出年金、DC とかって言いますよね。前回が、はい、
社会保険で、うん、厚生年金とか国民年金とかの、
これが公的年金、
ねはい、のお話をして、うん、今回の確定拠出年金は企業や個人が任意で加入することのできる私的年金で、皆さんもiDeCoは聞いたことある方多いんじゃないかなと思います。
うんうんうん、DC よりiDeCoの方が有名、
はい、そうですね、多分結構身近なワードですよね。
し、
う
ん、多分企業に勤めてる方で会社に DC がある会社って結構あると思うんですけど、はいはい、あれとiDeCoが似てるというかほぼ同じもんだって認識してないんじゃないかなって気がするんですよ。
そうですね、まあでも企業型 DC の方がありがたいですよね、お金を払わなくて済むから。
そうですね、
はい、と、ね、うん、いうところもなども解説していけたらなと思います。で、運用結果によって、まあ、将来の年金額が変わる年金制度ということで、まあ、今お話ししたように企業型と個人型の2種類があります、うんうん、はい、ここで早速今日のポイントです。確定拠出年金は自分で積み立てて運用する年金制度です。で、企業型と個人型があるということで、うん、はい、
企業型が企業型 DC、はい、個人型がiDeCoと呼ばれて、まああれですね、iDeCoはまあこれ長いので英語は省略しますけども、頭文字つないで結構いい名前つけたなっていう気がしますね。iDeCo iDeCoって言いやすいですよね、
はい、
うん、で、自分で積み立てたお金を運用して、で運用の結果で額が変わるんで出すお金が決まってる、だから確定拠出型で、普通の公的年金の方はもらえる方が決まってますよね。なので確定給付型なんて呼びます。で、まあ、これとNISAって何が違うのとかっていう、よこの辺がよく分かんなくなっちゃうところ。
そうですね、結構取り上げられるタイミングもNISAとiDeCoみたいな同じタイミングで取り上げられることが多いんじゃないかなと思います、
うんうんうんうん、
はい。
で、NISAも自分で運用する。
そうですね、でもまあ決定的に違うのが、うん、NISAは金融庁が作った投資の制度で、うん、iDeCoだったりとかは厚生労働省が作った年金の制度なので、そもそも作ってるところが違うっていうのは、
も
う一つ大きな、
じゃあ目的も違うってい
う、そうですね、と思います。はい、
なるほど。どう違うんですか。
そうですね、基本的にまあNISAっていうのはもういつでも始められていつでも換金ができて、うんうん、まあ投資の制度ですが、うん、イデコだったり、まあ、企業型 DC っていうのは、まあ、年金の制度なので、うん、まあ、老後にもらえるものっていうもので、まあ、そもそもなんてもらえるタイミングがまず大きく違うっていうのはあるかなと思います、うんうんうん、はい、
イデコは結構年取ってからしか引き出せないってことですか。
そうですよね、やっぱそこがいい意味でも悪い意味でも、まあ、ポイントであるってことですよね。やっぱ老後のためのと思うと、うんうん、まあ、若いうちから積み立てていけるけれども、うん、今お金欲しいぞって思っても下ろせないっていうところはあるのかなと思います。
例えばNISAだったら、まあ、フルパワーっていうかね、とりあえずNISAに置いとくかってやっても、あ、ちょっとお金いるっ ってなったら出せるけど、イデコにフルパワーでやってて、あやばいちょっとなんか買い物しなきゃってなって使おうと思っても出せないっていう。
そうなんですよ。あと最低あの金額が、まあ、NISA ってまあ100円ぐらいから始められると思うんですけど、うん、あのイデコの方は毎月5000円からって決まってまして、なんで結構その毎月5000円絶対必要なので、まあ、そこがまあ拠出できるかどうかっていうところと、あとこれあのやめられないんですよイデコって、
うん、
であの拠出を一回停止することはできるんですけど、その分、まあ、その分っていうかその手数料はかかったままになってしまうので、
うん、
まあ、払う金額はあるままずっとやめておくみたいなことしかできないので、
うん、
まあ、一度始めたらやめられないっていうところで、まあ、ちょっと始めるタイミングは、まあ、若い方とかで、まあ、5000円が結構貴重な方はちょっとよく検討した方がいいのかなとは思いますね。
なるほどね、うん、なんか今ねちょっとめんどくさいぞって感じがしたんですけど、
はい、
当然でもメリットが大きいからやる人増えてるわけですよね。
そうですね、まあ、やっぱりその老後のために貯めとくっていうところと、うん、あとまあ、NISA にも税金のメリットがあったかなと思うんですが、うん、まあ、イデコも税金のメリットがありまして、まずその今とか毎月最低5000円払っていくってお話しましたけれども、うん、この掛け金が自分の立場によって違いますと、
うん、
でその払った金額が所得控除、今の所得控除になるので、
うん、
まあ、確定申告だったり年末調整等で、まあ、所得税が返ってくるかもしれない、住民税が軽減されるかもしれない。
それだけイデコで掛け金で出した分はあなたの所得は少なかったですよっていう計算をしてくれるから、はい、払う税金所得税が少なくて済むっていう。
そうですね。ただまあ例えば6万とか払ってても6万そのままが返ってくる、だからそういうイメージではないので、
うんうんうん、
っていうところは一つ注意が必要かなと思います、
うんうんうんうん、あ、そこは所得が減ったよと、
はい、
そっから所得税とか計算しますよっていうことだから、はい、ちょっとベースが下がるってことですね。
そうですね、
税金がかかるね。
そうですそうです。
これが大きいのと、あとあれかな、運用で儲かった分は税金がかかんない。
そうですね、こちらNISAと同じですよね、うん、
ここはNISAと一緒ですよね、うん、
はい、
でもう一つこれがあれかな、NISAとちょっと違うところかな、受取時の税制優遇がある。
そうですね、やっぱ将来年金として受け取るときに、まあ、その時も税金のメリットありますよっていうのも、まあ、ポイントっていうところですかね、う
ん
う
ん
う
ん、これまだね年金もらったことないからよく分かってないところがあるんですけど年金にも税金がかかるんですよね。
そうですね、
所得税がね、はい、うん、普通のお給料とはちょっと違う仕組みなんだけど、そうは言ってもかかっちゃうので年金ももらいますよってなって、で割と今ね、70歳になっても何なら80歳になっても現役で働いてますよっていう人なんかも普通に税金ずっと払うわけですよね。でその時にイデコで貯めといた分については一部受け取りが非課税になったりっていうお得がありますよということですね、
はい、
うん、あとはあれか、NISAと違うのは買えるものというか運用する時に買える商品がちょっと違う。
イデコの方は運営管理する金融機関を取り扱う、もう元本が確保されて、NISAとかって元本が確保されてるものは基本的にない、まあ、大抵ものものがほとんどリスクがあるものだと思うんですけど、
うん、
まあ、確保されてるものもあるっていうのと、やっぱりリスクがあるものっていうところがあって、
うん、
まあ、定期預金とか保険っていう商品もあるので、こういったものを選ぶと、まあ、基本的にそのリスクがないというか、まあ、減らないっていうところが一つ、まあ、あとまあ普通に代表的なものとして投資信、リスクがあるものでは投資信託とかもあったりとかして、まあリスクをですよね、増やしたいかリスクを取るかみたいなところ、いろいろ、まあ、考える、まあ、手段選択肢があるってことですかね、うん
うんうん、私も会社員だった時代は企業型の DC があって、その時は最初は放っておくとあれ定期預金に入っちゃう仕組みになってるんですよね、うん、そういう企業が多いんじゃないかな、うん、これデフォルト設定なんて言い方しますけど、アメリカだとほっとくと株勝手に買ってくれるっていう仕組みが多いんですよね。なので勝手に運用してしまうっていう仕組みなんですけど、日本の場合は DC 入ってますよっていう人は預金で貯まってるって場合が多いので、ちょっとね運用リスク長期投資で取りたいなと思ったら自分で商品選ばなきゃいけないっていうことですね。まあどうなんでしょうかね、ちょっと前に見たデータだとすごい預金のままにしてる人が多いっていう、
何もされてない方がきっと多いってことですよね、
うんうん、特に企業型の DC は多かった、
うんうん、
イデコの方は自分でやるぞってなってる人が多いんで運用する人もいると思うんですけど、この辺はね自分のライフプランに合わせて選べばいいのかなと思います。イデコと DC だとなんか大きな違いってあるんですかね。
やっぱりその掛け金を企業型の方は企業が負担してくれるって ていうのは結構私は大きいかなと思います。やっぱ、うんうんうん、就職の際に大学生とかに、まあ、そういったところも見た方がいいっていう、まあ、選択肢の一つにもなるぐらいの、まあ、大きなポイントかなと思います。で、やっぱiDeCoはその最低5000円で、まあ、でも言っても5000円だと全然まあ増えないだったりとか、元本も低いので、やっぱ数万ぐらいやらないといけないけど、その掛け金を自分で出さなきゃいけないっていうところは、まあ、結構大きいかなと思いますし、
これ本当大きいんですよね、はい、私会社員から今イデコに切り替わったんで、会社ってありがたかったんだなってつくづく感じますよね。
あとやっぱりその企業型の意思は本当に企業が導入していればっていうところがありますけど、イデコって入るのにね、自分でまた証券会社のイデコの、まあ、申請をしてとか、うん、会社に書類を書いてもらってみたいな手続きがあるので、はい、やっぱそういうハードルもちょっとありますよね、自分でやらなきゃいけないことの。
でもね、一回やればさっき言ったみたいに途中でやめられないとは言えるだけど、逆に言うと一回やっちゃえばずっと続ける仕組みになってるので、はい、早めにできる人はやってみてはどうかと思います。ここで今日のポイントです。確定拠出型年金は自分で積み立てて運用する年金制度です。所得税、住民税控除などの税制上のメリットがあります。さて、この後はニュースこの一本のコーナーです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。ニュースこの一本。このコーナーではお金にまつわるニュースをご紹介します。さて、今日のニュースは何でしょう。
ペイペイでデジタル給与上限20万円中小にも広がるかというところですね。高井さん、ペイペイって使われてますか？ちなみに
ペイペイはね、私ね、飲食店でペイペイ払いできるところ、
はいはい、
ありますよね、はい、普段はね交通系使ってるんですよ。交通系行けないけどペイペイ行けるってとこありますよね。
ありますね。
ね、あれと、あとやったら優遇ポイントつくときありません？
はいはいはい、
キャンペーンで、はい、なんか最近あんまりなくなって寂しくなってるんですけど、はい、そういうときはペイペイ使ってるかな。
で、まあ、そんなペイペイ、スマートフォン決済のペイペイが厚生労働省から給与をデジタルマネーで払う事業の認可を受けました。まずソフトバンクグループ10社が希望する従業員を対象に給与の受け取りサービスを始めます、うん、給与のデジタル払いはキャッシュレス化を推進する政府の成長戦略の一環です。解禁を受け、ペイペイを含む4社が厚労省に認可を申請しており、今回は第一陣としておよそ6400万人の利用者を抱えるペイペイが認可を得ましたというところで、6400万人もっといるとなると、
それがびっくりするね。
リスナーの皆さんもきっと、ね、
使ってほとんどの人使ってるみたいな感じだと思うんですよね。
ってことですね、はい、
ちなみにこちらのニュースは日経電子版8月10日の記事をもとにお話しています。また放送時点では最新事情変わってるかもしれませんので、その辺はチェックしてみてください。これでも僕ね、このニュースいつもモヤモヤするんですよ
、はい、
これペイペイで給料もらうって便利なのかな。
まあ、でも本当に自分の何もかもの、まあ、支払いだったりとかをペイペイにされてるって方であれば、
ペイペイ寄せしてる人、
はい、いいのかな。ポイントも全部ペイペイだしとか、結構いろいろペイペイで多分払えますよね。なんか水道だったりとか、光熱費だったり請求書だったり税金だったりとか、払えるものはいろいろあったりするので、まあ、その全部ペイペイでやってますって方とかであれば、もしかしたらいいのかなと思います。
ペイペイのチャージって秒でできるじゃないですか。
はい、
なんか給料でわざわざペイペイでポンってもらわなくても給料口座にもらったらチャージすりゃいいんじゃないっていう感じがするんだけど、あれなのかな、なんかポイントついたりするんですかね、給料払いを受けると。
でもいや多分、うん、私もこのことについて記事に書いたんですけど、まあ、特にそういった優遇みたいなのはないんじゃないかなと思いますし、まあ、ただ全部ペイペイじゃなくて一部はペイペイ、うんうん、これは銀行口座みたいなこともできるので、
上限20万円ってなってるから、
そうですよ、そのうちでも一部は好きな方にみたいなこと、できるペイペイで残りは銀行口座でみたいな、自分が申請するときにできるので、まあ、なんか生活費分だけはペイペイにして、うんうんうんうん、貯金は銀行口座でみたいな
も、そうそう、そこも燃やるところで、はい、普通って天引きで抜くのって貯めとくお金じゃないですか。
はい、
使うお金ペイペイ転引きするっていう仕組みですよね、
はい、
すごい、なんかどうやって使う 得るのか、どういう使い方するのかとか、どういう考え方するのかがちょっとおじさんには分からないので、実際ね、これ便利でしょうと思うリスナーの方とか、こう使うんですよおじさんって教えてもらえるととっても嬉しいので、いつもご質問お待ちしてますって言ってますけど、これご質問です。どうやって使うんですかこれ教えてください。これでもペイペイもしこれ使える、デジタル給与払いで使えますよって言ったら、横川さん使う？
私はクレジットカード派なので、
あ
とかはあるかもしれないですよね。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、はい、どれに寄せてるかによる。
そうですね、だからあの本当にペイペイで基本何もかもやってるっていう方であれば、もしかしたらなんかまあ楽なのかな、一回その銀行口座からもチャージするみたいのがまあ減ると思うと。確かに私交通系 IC とかもクレジットカードからチャージしてるんですけど、うん、それいちいちボタンを押さなきゃいけなくて、
うん、
オートチャージにしてないんですよ。
え、そうなの？
そう、あの多分できない対象のカード。
あ、そうなんだ。
でとかなると、 あやばいないみたいな瞬間とかあったりとかするので。あ、なるほど、
まあ、それは便利なのかな、は
い、とかもしかしたらあるのかなとは思いました。
いや、謎だ、謎のニュースなのでぜひ皆さんお便りというかご意見というか教えてください。お待ちしております。以上、ニュースこの一本のコーナーでした。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話は確定拠出年金をテーマにお送りしています。改めてちょっとね、イデコの方、
はい、
個人型確定拠出年金詳しく聞いていきたいんですけども、そもそもいくら掛け金って、はい、かけられるもんなんでしょうか、イデコって。
これが本当立場によって違うというところで、うん、自営業の方だと月額 6.8 万円なので結構な金額が上限。
お、
まあ、その 6.8 万5000円以上 6.8 万までってことですよね。6万8000円。
なるほど、はい、これはイデコだけで3回の部分年金の、
そうですね、
をやってる人です ね、
そうですね、
公的年金プラスイデコですよ、はい、年金がっていう設計になってると 6.8 万円。 6.8 万円って言うと年間で、
81万ぐらいですかね。
あ、すごい。これはじゃあ所得から控除できて、
そうですね、
ちゃんと積み立てできるっていう仕組みですね。でややこしいのは、会社で DC やってる人でもイデコができたりする、
はい、
併用
するんですけど、うん、まず会社員の方、公務員の方は、うん、企業年金がない方、まずああは月額 2.3 万円、2万3000円が上限。
あー、なるほど、
はい、うんうんうんうん、ない方で、企業型 DC のみに加入されている会社員の方は月額2万円、
うんうん、お
ー、はい、
プラスアルファでできるってことですね。
そうです、そうです、
うんうんうん、
で今度確定給付企業年金というものと、企業型 DC に両方に加入している方は月額1万2000円が上限。
お、
はい、
難しい、
はい、であのさらに確定給付企業年金のみに加入している方と公務員の方も月額1万2000円。
あ、なるほど。
ということで、 なんでその確定給付企業年金に入られている方は基本1万2000円が上限ってことですかね。
あ、なるほどなるほど、はい、それって人事部とかに聞いたら分かるのかな。
多分そういうことになりますよね、うん、
自分っていくらできるんですかって、うん、そこは確認した方が良さげな感じがしますね。
そうですね。であと専業主婦の方は月額2万3000円が上限ですね、
うんうん、なるほど、
はい、
なるほど、うんうんうん、
なので結構立場によってめっちゃ違いますよね。
自営業で専業主婦ですよって人だと9万円とか、
はい、あ、でもこれあれです、第1号被保険者か第3号被保険者によって異なるので、うん、多分あの、
はいはい、
働いてて自分で社会保険とか入ってるっていう方は第一号被保険者かなと思うので、
あ、そうかそうか、
あの旦那さんの方に入ってる方
だと
第三号被保険者、旦那さんとか奥様の方に入ってる、保険に入ってるよって方は第三号になると思うので、うんうん、まずそこですかね。
そうかそうか、はい、そこチェックしなきゃいけないんですね、はい、おー、なるほど。まあイデコでフルパワーでやってる自営業フリーランスの人だと、さっき言ったみたいに 6.8 万円、
はい、
これニーサで積み立て枠だけでも月10万円ありますよね、
はい、
両方フルパワーはちょっと無理かなっていう感じが、
そうです、ね、
するんですけど、
結構お金がないと言いますよ ね、
ね、
はい、
でこれって私もね、実はよく聞かれることなんですけど、はい、ニーサとイデコってどっちからやった方がいいのって聞かれるんですよ、はい、どうしたらいいですか。
私はもう断然ニーサって言っちゃいますけど。
ああ、それはなぜ。
やっぱNISAはいつでも引き出せるっていうところと、うんうんうん、まあ、結局その上限もあのNISA は胸360、その中でなんていうんですかね、あまり、まあ、基本の方が生涯で1800万円までで、うん、やりきる範囲内だと思うので、うんうんうん、まあ、まずそこをやってから、いつでも引き出せるお金が用意できてからの方がいいかなと。やっぱいつでもやめられるっていうところ、
で、やっぱり NISA の方がちょっと身軽なんですよね。
そうですね、
仕組みとしてね、はい、うん、なので確かに積み立てだけで月10万で成長投資枠も使ったら240万だから、1年間で投資する分としては十分な金額ですよね、うん、で、上限が1800万円だから、まあここまでやってから考えてもいいかなっていう考え方ですね、はい、なるほどね、うん、まあ僕もあれかな、若い人はまずNISAからやったらって、
うんうんうんうん、
でNISAやってみて投資にも慣れた後で、まあiDeCoっていうのもあんなと、余裕が出てきたなってなったらやってもいいかなっていう気がしますね。ただ一方でね、これからそのフリーランスとかそういう働き方する人増えてると思うんですよね。でそういう人にとっては年金めっちゃ後から足りなくなるリスクって結構あるじゃないですか。
そうですね、やっぱそれを考えてやっぱフリーランスの方は入っておくといいかもしれないですよね、
うんうんうんうん、なのでここは分かりやすいところで、要はiDeCoって普通の公的年金って自分っていくらがもらえるのかなってイメージしにくい、まあちょっと調べれば分かるんだけどね、iDeCoに関しては貯めといたお金を取り崩すっていう仕組みなんで、自分が貯めたお金が年金で返ってくると思えばもうまさに自分年金なんでね、老後のお金ってこれぐらいいるよなと思った場合には、イデコの方でこれぐらい備えておいた方がいいなっていうイメージはつきやすいと思うんですよね、うん、まあだからイデコもどうかな、何歳ぐらいかな、人生余裕出てくんの人によるけど、
5000円から始めてみてもいいかもしれないですね。
あ、なるほど、
はい、あの金額増やすことはできる、うん、変更はできるので、最低の5000円って考えると、まあ、12ヶ月1年間でやっぱ6万ぐらい、
あ結構ですよね、はい、5000円で始めてもね。
そうですそうですそうです、
6万円でだってね、10年やれば60万円で運用益もうまくいけばついてくるわけだから、はい、うん、これはまあいつもね正解はね両方だよって言うんですけど、
はい、
聞かれると、でも両方やったことない人はNISAからやって、
うんうん、
で慣れてきたなってなったらiDeCoもやってみるというのがいいんじゃないかと。あとはiDeCoでもしその例えばね30代とか40ぐらいになったらやろうかなって始める場合ってのは、これはリスクを取った運用をやった方がいいのか、元本確保型、これどっちやったらいいんですかね。
私はその元本確保って考えると、うん、税金のメリットとかはあるけれども、ま、あの方法って結構いっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
元本確保ができる方法、
うんうん、
なんで比較的私自身は結構リスクを取った方法でiDeCoやってます。
なるほど、それはあれですね、普通に預金で置いといても、
はい、
元本確保はできるから、
そうですね、
わざわざiDeCoに置かなくてもいいんじゃないっていう
あの考え方ですね。
なるほどね、
はい、
うん、まあ、それはそうかな。あと運用益の部分が税金がかからないっていう仕組みなんで、僕もそういう考え方に近くて、iDeCoに関してはもうリスク商品を買うって決めてる、うん、そういったメリット、これはあれですよね、普通の口座でNISAじゃない口座で置いておくと税金かかっちゃうからっていう。あとね、まあこれはお金が固定されちゃうっていうのはデメリットでもあるんだけど、やっぱメリットでもあるんですよね。さっきのほらペイペイはちょっとよくわかんないっていうのは使うお金を天引きするってのはよくわかんないけども、これ天引きってお金貯める最強手段じゃないですか。だから5000円とか1万円でもいいからやっとくと、勝手にっていうかね、お金が使えない形で溜まっていくので余裕がある分はそこに置いといてもいいかなっていう気がしますね、うん、
まずでもNISAの積み立て投資枠やってない方はそっちからやってほしいなと思いますね、うんうんうんうん、同じ5000円でも、
うんうんうんうん、ちなみに私はですね、iDeCoについては最近悟りを開いてですね、
はい、
もう見ないっていう。
私も見てないです、iDeCo。
あ、そうなんですか、
はい、
全然。あれほらNISAって証券口座にアクセスすると、
はい、
まあ口座一覧で見えるじゃないですか。iDeCoって専用のサイトに行かないと見えない。
え、私のやってるとこ iDeCo ってとこ押すと 見えます。
え、見えるの、
はい、
そうなの、
はい、
そうすると僕のやつは、ね、リンクが飛ぶんですよ
はい、はい、
でもう一回ねログインするので、めんどくさいってのもあるんですけど、完全放置にしてあって、しかも運用商品をね僕あれにしたんですよ、バランス型ファンドにしたのでもうリバランスも何にもしなくていいんですね。あ、リバランスってのはなんか株上がりすぎたなと思ったら売ってちょっと別のに移すとか調整しなきゃいけないんですけど、それもやってくれるファンドにしちゃってもう完全放置なので、今いくらあるかいくら儲かってるかも知りません
まあでもね、60歳以降のお楽しみでもありますよね。
うん、もうそう、うん、正直ね頭の中からはねほぼね消去されてる感じなんですよね、うん、なので年にどうかな1回チェックするだけかな。だから今なんかほらちょっと日本株下がったり円高になったりしてるんで、はい、多分ちょっと前は結構儲かってて儲け減ってるんだろうなと思うんですけど、気づきようもないっていうまあこれはこれで使い方としてありなのかなっていう、
それくらいのきっと感覚でやった方がいいってことですよね、うん、イデコは
じゃないかな、うん、まあもうだって、まあ、私はもうあと何年かしたら10年以内に受け取り可能な年齢なんであれなんですけどリスナーの方でね30代から始めるっていうと、もうそれもらうのって未来永劫の先なんですけどって感じだと思うんですよね。だからまあお楽しみ&ちょっと安心でね、あそこに溜まってんなってぼんやり覚えとくみたいな、そんな使い方がいいんじゃないかなと思います。ここでもう一つのポイントです。イデコは老後資金の積み立て運用するためのものです。それでちょっと今日のまとめをしておきましょうか。イデコと新ニーサをうまく使い分けよう、それと確定拠出年金は自分で積み立てて運用する年金制度で、所得税、住民税などの税制上のメリットがあります。以上、今日の話は確定拠出年金でした。
高井宏明と
横川楓の
お金の話。
高井宏明と横川楓のお金の話、エンディングです。いや、やっぱ年金の話難しいわ。
そうですね、なんか人によってなんかその掛け金が違うとかも結構複雑ですよね。
うんうんうん、
てかそもそも皆さん年金自分がいくらもらえるのか分かってない方がもうほとんどだったりもしますしね、
う
ん、
そうそう、うん、自分のその公的年金も含めてね、はい、年金ってどういう仕組みになってていくらぐらいもらえて、うん、これ使うとこういうメリットがあってっていうのって多分まあ本当どうかな、頑張って一冊 2,3 時間本読めばわかるはずなので、でも人間必要に迫られないとやらないんですよね
はい、この番組高井宏明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は10月24日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井宏明と
横川楓でした。
本当ね、ぼちぼち年金もらえる年が接近してるんですよねなんか楽しみなようなちょっと寂しいような